私たちはここ2ヶ月ほどマルコの福音書を通してイエス・キリストについて深く学んできました。イエスは王様でありながら同時にしもべであることを学びました。王様として仕えられるのではなく、しもべとして仕える道を歩まれました。マルコのシリーズを通してイエスが行ったどの奇跡よりも、しもべの道を全うしたイエスの態度こそが最も偉大な奇跡であることに気づかされます。今日はマルコの福音書の14章を一緒に学びたいと思います。14章ではしもべであるイエスの態度がまさにクライマックスを迎えます。イエスがどのようにしもべとして御心を行い続けたのか一緒に学んでいきましょう。マルコによる福音書14章32節から42節をお読みします。一度がゲッセマネというところに来ると、イエスは弟子たちに、私が祈っている間ここに座っていなさいと言われた。そしてペトロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず目を覚ましていなさい。少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッパ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。それから戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていたのでペトロに言われた。シモン、眠っているのか？わずか一時も目を覚ましていられなかったのか？誘惑に陥らぬよ、目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに向こうへ行って同じ言葉で祈られた。再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。彼らはイエスにどう言えばよいかわからなかった。イエスは三度目に戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。もうこれでいい。時が来た。人の子は罪人の手に引き渡される。立て、行こう、見よ、私を裏切る者が来た。今日この聖句から、御心が行われますようにというタイトルで話したいと思います。イエスはしもべの道を選択し続けた結果、命を捧げるという杯が求められました。王様としての権利を主張すれば、その杯を飲まずに済みます。しかしイエスは信じられないほどの謙虚さを持ってしもべの道を歩み続けました。イエスの模範から学ぶことができたら幸いかなと思います。私たちは最近3つの美ということを学んできています。5月武井さんの説教で話をされました。 Believe、 信じる、Belong、 つながる、 Become、 変わる。3つ目の B は Beside ではありません。 Believe、 Belong、 Become。 今読んだ聖句の中でイエスご自身が辿られた道の中にも、この3つの B の要素があります。今日はこの3つのポイントをより深く学んでいきたいと思います。最初のポイント、ビロングです。32節に書いてあるように、イエスは弟子たちと共にゲッセマネという場所に行きました。ゲッセマネはイエスが弟子たちとよく訪れていた思い出の場所です。この夜イエスは捕らえられる前に再びこの場所を訪れました。 33節に書いてあるようにペトロ、ヤコブ、ヨハネを伴われました。この3人はマルコの9章に書いてあるように山に登ってイエスの姿が白く変えられた時もその場に一緒にいました。イエス・キリストとは特別なつながりがある3人だったことがわかります。ゲッセマネという地名には油を絞り取る搾油という意味があります。このゲッセマネがオリブ山の中にあったことから考えると、おそらく収穫したオリーブを絞り取る場所が以前は近くにあったことからこの地名になったのではないかと推測できます。オリーブ油というのは果肉をそのまま押しつぶして、そしてそこから油を絞り取る、完全に実を砕いて押しつぶして油を取ります。そして絞り取られた液体の中をろ過していくと、比重の違いによって油が上に来て水は下に沈むという仕組みになります。イエスはまさにこの夜、このゲッセマネという場所でこの地名通り砕かれ押しつぶされそうになっていました。イエスはひどく恐れてもだえていたと書いてあります。そして34節には死ぬばかりに悲しいと表現されました。あんまりの悲しさに死にそうだと話しました。この時イエスが感じていたこの恐れ、悲しみがどれほどのものだったのか想像もできません。イエスはこの3人の弟子にイエス自身が恐れ、苦しみ、もだえていること、死にそうな思いになっていることを正直に打ち明けられました。そしてここを離れないでほしい、目を覚ましていてほしいとお願いしました。弟子たちがイエスの代わりになれるわけではありません。それでもイエスは近くにいてほしいと願いました。最も苦しい瞬間つながっていることを願いました。またただつながっているだけではなくて、一緒になって目を覚ましていってほしいとお願いしました。この時イエスが感じていた恐れや悲しみは、これから十字架につけられる肉体的な苦しみだけではなく、私たちの罪を全て担う、そこから来るイエスにしかわからない苦しみだったと思います。弟子たちはイエスの心がどれほど砕かれ押しつぶされそうになっていたのか全く理解することができませんでした。目を覚ましていなさいと言われたにもかかわらず眠ってしまいました。物理的にはイエスの近くにいても心は遠く離れてイエスとつながることができませんでした。私たちにも同じようなことが起きます。イエスの近くにいるつもりが心は離れてつながっていない、そしてイエスとつながっていなければ霊的に眠ってしまいます。私たちはイエスから学ぶと同時に、弟子たちが陥った弱さからも学ぶ必要があります。私は最近自分のライフチャートというものを書いてみました。 生まれてからこの46年間の人生を振り返り、一番良かったと感じることがプラスの10、一番辛いと感じることをマイナス10にして書いてみました。気がついたことがいくつかあります。プラスの10もマイナスの10も一つもありませんでした。思いっきり喜んだり思いっきり悲しんだりすることがありませんでした。2009年から10年の間には立て続けにマイナスに大きく触れることが起きていたにもかかわらず、当時の私はあんまり大変だというふうに思っていませんでした。私にとって自分の気持ちを表現することは自然なことではありません。気持ちを表現することが難しいため、誰かと感情的につながることが難しく感じることがあります。感情はネガティブなもの、感情を表に出すことは良くない、このような思いに支配され、感情を押さえつけながら生きてきました。イエスが死ぬばかりに悲しいと表現したことに圧倒される思いがあります。同時にここまで表現してくださったことに感謝しています。自分の感情に向き合うこと、そしてまた難しい感情がある中でもつながり続けたイエスの模範から学んでいきたいと思います。向き合えていない感情のためにイエスから離れていないのか、私たちは自分の心を振り返る必要があります。イエスとつながることができず霊的に眠っていないのか、自分の心を振り返りましょう。心の中に難しい感情があるとき、実は神様とつながるチャンス、兄弟姉妹とつながるチャンスであることを覚えましょう。イエスの模範を思い出して心を打ち明けると同時に、つながる道を選んでいきましょう。二つ目のポイント、ビリーブです。36節でイエスは祈る中で、あなたは何でもおできになりますというふうに祈られました。神様には不可能がないことをイエスは深く信じていました。杯を与えることも、その杯を取り去ることも、神様が全てを支配しておられることを認め、その神様に正直な思いを打ち明けられました。イエスに与えられた杯は、裏切り、見捨てられ、あざけり、拒絶、さまざまなものが入り混じった、あんまりにも苦いものでした。しかもこの杯は、愛する神様から与えられたものでした。自分に与えられた杯が敵からではなく、愛するお父さんから来ているという事実が、イエスの苦しみをより苦いものにしたことは言うまでもありません。それでもイエスは神様を信頼し続けました。苦い思いを打ち明けました。イエスにとってご自身の願いが叶うことよりも、御心が行われることが最も大切なことでした。3回も祈るほど 苦しい思いがある中でも、神様が最善の道を与えてくださることを信じ続けました。この態度はあまりにも素晴らしいと思います。同時に、どんなに苦しい思いがある時でも、信仰から離れない選択があるごとに感動を覚えます。私たちがイエスのように神様を信じる道にとどまることができれば、どれほど素晴らしいことでしょうか。祈る時、御心にかなうことが行われるようにと祈ることができれば、どれほど素晴らしいことでしょうか。何でもおできになる神様がベストの道を開いてくださることを信じていきたいです。三つ目のポイント、ビカムです。41節42節にイエスはこういうふうに弟子たちに話されました。もうこれでよい、時が来た、立て行こう。イエスは祈られた後に力強く弟子たちに声をかけられました。3度にわたる祈りを終えて、イエスはご自身に与えられた最も大切な使命を受け入れることを決心しました。御心にかなうことが行われますようにと、ご自身で祈られたように、しかるべき時が来たことを受け入れ、御心が示す道に進んでいくと決心されました。忠実なしもべとして、御心に従う心へと完全に変えられました。完全なビカムが起こりました。イエスは弟子たちと、そして神様とつながり、信じ続け、そして変えられました。イエスがたどられたこの道の中に希望があります。どんなことがあっても、つながり続ければ、信じ続ければ、そして祈り続ければ、必ず作り変えられる。イエスは自ら苦しみもだえる道に進み、私たちに模範を示してくださいました。思いや感情を抑え込むのではなく、さらけ出すこと、自分の力に頼るのではなく、神様を信じること、御心が行われるように祈ること、そしてその祈りによって変えられることを教えてくださいました。私は東京から仙台に移住して8年が経とうとしています。仙台に引っ越してきた翌年、以前勤めていた会社の社長が仕事という理由で私と家内に会いに来てくれました。38歳になって転職し、地方へ移住する私のことがとても心配だったことがわかります。当時の私にとって、神様のためなら仕事を変えること、住む場所を変えることは当たり前のことだと考えていました。しかし仙台に来て42歳の時、もう一度転職する状況になり、また教会が思うように成長していかない状況が続く中、自分の人生がボロボロになっていくような不安と惨めさを味わいました。 神様のためにミッションを成し遂げるどころか、毎日ただただ生きていくだけで必死になっていました。イエス・キリストと比べることは恐れ多いですが、まさに自分の前に杯が置かれているような感覚を覚えました。できることなら、この杯が取り除かれてほしい。どこかに逃げてしまいたい。すべてを投げ出したい。なぜ私ばかりがこんなに大変な重荷を背負わなければいけないのか。言葉にならない思いを涙ながら神様の前に打ち明けるしかできませんでした。私は祈りを通して自分の願いを何とか叶えてもらいたいと思っていました。しかし神様は願いが叶えられることよりも自分の願いではなく御心にかなうことが行われるようにと祈る心へと変えられていこうと、イエスのように作り変えられていくことが最も大切であることを教えてくださいました。愛する子供に最も大切な、そして最もいいものを与えてくださる天のお父さんに感謝しています。当時も今もゲッセマネで祈るイエスの姿は私の心の支えであり憧れでもあります。これからもイエスの模範を習うものになっていきたいと思います。私が住む仙台には100万人の人が福音のメッセージを待っています。この事実を思い出すと圧倒される思いがあります。どう考えてもこの十数人の弟子たちがこのミッションを成し遂げることは無理と考えてしまいます。それでも諦めるわけにはいきません。神様を信じて挑み続けるだけです。自分が生きている間どれだけの人に伝えられるか分かりません。イエスが祈られたように御心にかなうことが行われますようにと祈り続けたいです。この福音が私たちの世代で終わるのではなく、次の世代につながっていくこと、そしてこの仙台だけではなく東北全土に広まっていくことを心から願っています。どんな障壁があっても神様は人の救いを決して諦めることはありません。他の選択肢はないのです。その御心がこれからも力強く行われることをお祈りしていきたいです。皆さんにもぜひ仙台のために、東北のためにお祈りしていただければ幸いです。仙台に移住することが御心かもと迷う方がいれば、躊躇なく私に連絡をいただければ幸いです。本日は御心が行われますようにというタイトルで話しました。イエス・キリストが祈られたように 私たちの人生でもたくさんの御心が行われることをお祈りしましょう。三つの B が私たちの教会の文化として根付いていくことをお祈りしましょう。つながるために、信じるために、私たちに何ができるのか、この後の時間でぜひ話してみてください。そして私たちがつながるために、信じるために戦うときに、神様がたくさんのピカムを起こしてくださることを楽しみにしましょう。聞いてくださってありがとうございます。説教は以上です。